健康飯田、本日の健康飯田は飯田市立病院へお邪魔しております。今月お話を伺いますのは飯田市立病院麻酔科栗原和弘先生です。栗原先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もちろん麻酔のことを本日は伺っていきたいと思いますが、特にお子様が手術を受けることになったら今回のテーマとしていきたいと思います。先生、手術をされるお子さんもやはり当然でしょうか、麻酔をするということになりますか？
あ、そうですね、当院ではだいたい年間、数十例ではありますけれども、やけどだったりとか、あとは耳の中耳炎の手術であったりとか、あとは生まれになった時にその口とか手足のもともと病気がある子だったりとかの手術を、することがありますね。
手術をするにあたってお子様も麻酔をするということですが、少しどうでしょうか、保護者の方、親御さんは心配される部分もあるかもしれません。先生からこう親御さんに対してどんな心構えであってほしいですとかありますか？
そうですね、もちろんお子様の大事なお子様の手術ということで、お父様お母様も心配されることと思いますけれども、あとお子さんもやっぱり心配される、不安になれるところが多々あるかと思いますので、そういったところの心のケアなども必要になってくるかなと思います。
そうですね、いつも一緒にいらっしゃるご家族だからこそケアしていただける部分が多いかと思います。さて、その全身麻酔となった時、お子さんに対してっていうのは大人と違ったり、またどんなふうに行っていくものでしょうか？
そうですね、お子様の場合ですと、特に手術室に来る前にですね、特に必要なければ点滴とかは取らずに、痛い思いをせずに手術室に来ていただくことになります。手術室に来ていただいたら最初酸素のマスクをつけていただくんですけども、その時に一緒にうとうとするような麻酔のガスも一緒に流れていて、それで簡単に眠っていただくんですね。でその後眠った後にですね、点滴をそこで取らせていただいて、で必要な薬を順次入れていくという感じになります。ただですね、大人もそうですけれども、しっかり麻酔がかかってしまうとご自分で呼吸をすることができなくなってしまいますので、から喉にかけて管を入れさせていただいて、呼吸の調節をこちらでやらせていただきます。それが整ったら予約手術の方に移っていきますね。
どうでしょうか、その全身麻酔で例えば体にかかる負担があるとすると、特にお子さんだからこそこの体で考えられることっていうのはありますか？
大人と一番の違いはの一つとしては、喉の負担が子どもはかかりやすいというところですね。口から管を入れることになると喉に負担がかかってしまいますので、いわゆる喘息みたいな発作が手術中とか手術の後も含めて起きやすくなってしまうという状況になってしまいます。
お子さんもそうですけれども、もちろん大人もその口からの喉があってっていう体の作りは同じかなって、背丈と同じようにその各部署っていうのは少し大人の方のそれよりは、例えば喉が細いですとか、
そうですね、お子様の方がその喉が細いのももちろんありますし、あとは細いところに細い管を入れますので、例えば大人よりも痰とかが絡みやすかったりとかしたりすることもありますね。あとは大人とやっぱり違うところは、子どもがどうしても過敏になってしまっていて反射が出やすくなってしまうんですね。一番はそういったその異物を喉に負担をかけるというところがだったりだとか、もともと喘息をお持ちの方たちでしたら、もともと気道の方は過敏になっていますし、あとはアレルギーの病気ですとか、あとは周囲で喫煙されている方がいらっしゃいますと、その煙を吸ってしまって、もともと過敏な状態になっているってこともあります。
その反射でっていう、全身の麻酔をしていても反射って起こるんですか？
そうなんです。多くの場合ですと体の反射っていうのは抑える薬も適宜使っていくんですけれども、特にその そういった薬がまだ効いてないうちだったりと、手術が終わって麻酔から覚ます段階になって、そういったその反射を抑える薬を切っていったりすると、どうしても麻酔から覚ましたりするときにはそういう薬が必要になってしまいますので、反射を抑える薬を除いていくんですけれども、そういったときにはやっぱり反射が、過敏な反射が出てしまうリスクとなってしまいますので、
はい、親御さん家族の皆さんで手術に向けてはこう精神面でもフォローしていただいて、あとはそうそうあることのない手術ですので、後からの体力のことも考えると万全の体制で臨めるのが、まあ、嬉しいかなと思うんですけれども、冬の時期で風邪をひくっていうようなことも想像できますが。
そうですね、先ほどの喉が過敏になるっていうお話がありましたけれども、風邪もどうしても喉とかその奥の器官のところが過敏になってしまう原因になってしまいますので、緊急手術がどれくらい緊急性があるかによっても、変わってきてしまいますけれども、そんなに緊急性がない手術であれば、少し日を置いてその喉に負担がかからないような状況になってから手術を受けていただくってことが多々あるかと思います。
そうですね、手術の緊急性、そうか、そういうことがまず一番なわけですね。今回は飯田市立病院にお邪魔しております栗原先生、麻酔科の先生です。特にお子様が手術を受けるときにはということで、こちらをテーマにお話を伺っておりますが、先生、お子さんの平均的な1年での体調の様子っていうのはどんなことが見られますか？
そうですね、その風邪のお話でいきますと、やっぱり1、2ヶ月に1回ぐらいはお子さん風邪ひかれることが多いかなと思います。もちろんその、ご家族の中で兄弟がどのくらいいらっしゃるとか、そういったことにもよってくるかと思いますけれども、そうすると結局大体1年に6、7、8回ぐらいは風邪ひかれるのかなというふうに思います。
そうすると万全な体制っていうのがなかなか取りにくいけれども、ご家族の皆さん、それから病院の先生方、看護師さん皆さんでフォローし合って手術に向けてということになりますか。先生、麻酔科の先生として実際にそのお子さんに声をかけるっていうタイミングはあるんですか？
そうですね、手術の前にですね、一度、よく前日とかにお子さんとか、あとは保護者の方々の前にところに行ってですね、最近の体調の様子とか、あと今までどんな病気されてきたとか、今の病気がどんな感じかっていうのを問診する機会があるんですけれども、そういった時にお子さんのと触れ合う機会がありますね。
実際に手術を受けるその時に麻酔をしてくださる先生のお顔が見えるっていうのは、お子さんの安心の大きな一つになりそうですよね。
そうですね、
麻酔科の栗原先生にお話を伺ってまいりましたが、最後に先生から、その例えばお子様が手術を受けることになりましたという、そういった保護者の方、親御さんに向けて改めてどうぞメッセージをお願いいたします。
はい、今日の話の中で一つ風邪ということがテーマにあったかと思いますけれども、風邪ひかれるとそうやってその喉の方のに刺激がかかってしまって、場合によっては手術は延期が必要になることもありますので、もしそういったことがありましたら、事前になるべく早めに病院の方に知らせていただけると、より良い手術の環境が作れると思いますので、ご一報いただけたらと思います。
手術に向けてっていうことで、一つでも何か心配な材料があったときはすぐに先生方に相談して臨んでいける体制がこの飯田市立病院には整っております。今日の健康飯田です。本日お話を伺いましたのは、飯田市立病院の麻酔科栗原和弘先生です。栗原先生、お忙しいお時間です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。